島美代子のブライダルインフォメーション。こんにちは、鹿島美代子です。7月に入りました。本当に今年半分過ぎちゃいましたね。早いです。きっとこんなオープニングトークは昨年のこの7月にもしていたような気がするんですけれどもね。皆さんどうぞ聞き、もう一回昨年のを聞かないようにしてください。きっとそんな感じの私なんじゃないかなと思っております。さて、2013年7月からスタートいたしました鹿島美代子のブライダルインフォメーション。この番組をスタートして丸4年、今年から今月からですね、5年目に入りました。5年目も、新鮮な気持ちでね、お届けしてまいりたいと思います。さあ、この番組なんですが、日頃結婚式や披露宴の司会をさせていただいています私鹿島が、その結婚式披露宴で感じたこと、感動したことや、またこれから結婚される方の参考になればとお送りしている番組です。今週も2人から、新郎新婦からいただいた幸せを皆さんにもお裾分けしていきます。さあ、今日のこの時間なんですけれども、この頃ね、なんて言うんでしょうかね、両親に対する思いだったりとか、ご両親がお子さんに対する、新郎新婦に対する思いを言葉にされるという場面にとても感動する自分がいます。で、7月のこの1回目の3日、今日なんですけれどもね、今日は先日行われました披露宴の中で一番感動した部分をお話ししていきます。実はですね、新婦にはお母さんがお亡くなりになっていらっしゃって、いらっしゃらなかったんですね。それで、そんな中でももちろん最後の方の披露宴の最後の方での両親へのお手紙はほとんどの方が書かれるんですけれどもね、そのお母さんが亡くなっていらっしゃる新婦のお手紙にはこんな言葉が書いてありました。とても感動しました。お父さん、お母さん、今日までありがとうと始まった手紙なんですが、お母さん、仕事をしながらも家事を一生懸命してくれていたお母さん、お正月のおせちから始まり、2月の節分の巻き寿司も、3月のおひな祭りの時のちらし寿司も、全部手作りでした。そんな感じだったんですね。で、そこを細かく細かくお手紙に書いてらっしゃったんですけれども、すごいですね。で、5月のね、子供の日のちまきもそうだったんだそうです。で、12月のクリスマスケーキもお母さんは手作りをされていたんですね。で、季節を大切にして、行事を大切にして、子供と関わってこられたお母さんだったんだということに、とっても、私自身、子供を持っている親としてはうるうるしました。で、そのお母さんの、そんなお母さんの頑張りがお子さんにちゃんと届いていて、で、お母さんは亡くなっていらっしゃらないんですけれども、お手紙にもそういうことをこと細かに書かれた神父様、もうそこには本当に今日はお母さんもしっかりいらっしゃるということが想像できた、そんな披露宴でしたね。まあ、手紙が一番最後になりますので、最後のこの場面になって余計にお母さんの存在っていうのが私たちにも本当に強く感じられたものでした。で、ある時神父がね、別の神父さんがこういうふうにおっしゃったんですね。実は私の母は、私が7歳の時に亡くなったんですけれども、その母への思いを手紙に書いてもいいでしょうかという質問がありました。で、私はやっぱりお母さんのことを思ってらっしゃる気持ちは手紙に託されたらどうですかと、同じ母親として、例えば託されたお母さんの気持ちになると嬉しいんじゃないかなと思って、私はそんなアドバイスをしたんですけれども、ぜひ皆さん、これから結婚される方、お母さんではなくて、例えばお父様が亡くなっていらっしゃらない場合も、しっかりお父様の存在をお手紙にも託してあげられると とっても喜ばれるんじゃないかなと思いますね。で、今日この日のこの結婚という幸せな時を迎えた新郎様新婦様には、やはりお父さんがいてお母さんがいらっしゃって、今日の新郎今日の新婦になりますからね、ご両親のことはきちっとお手紙に綴ってあげられるといいなと思います。私はこの新婦の手紙を見て、今更ながらなんですけれどもね、手作りをもう少し頑張ってみようかなと思ってしまいました。今日は亡き母への思いをしっかりお手紙に託された神父様のお話をご紹介いたしました。7月3日なんですけれども、七夕がもうすぐ来ますね。何か手作りして子供たちを迎えようと思っています。鹿島美代子のブライダルインフォメーション、今日のこの時間は亡き母への思いというタイトルでお話ししました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。鹿島でした。